お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日はメルボルンを拠点に活動するダンサーで振付家、舞踏アーティストの由美生まれさんにお話を聞きます。生まれさんは日本の舞踏カンパニー大楽打館などで活動した後、1993年にメルボルンに移住しました。オーストラリアでの生活は今年31年目となります。生まれさんは7月27日からシドニー西部バンクスタウンアーツセンターで始まったインタラクティブな展示コーヒー&セレンディピティに参加しており、今週末31日には一般参加のワークショップ、そして9月3日から7日まで展示パフォーマンスを行います。生まれさんが最初に始めた踊りはクラシックバレエでした。なぜ全く違うジャンルである舞踏の世界に入ることになったのでしょうか。
私の場合はもう何とも言えず怖いもの見たさというか、今まで見たことのないものを見たという衝撃からで、バレエの先生が絶対やっちゃダメっていうことを全部やってるっていう、なんかすごい衝撃というか、それもあとそんなことをしていいのみたいな、なんかそういう変な喜びみたいなのがあって、あの大好きで体を動かすのが、でまあ両親とか特に母親がダンスがすごい好きだったんだけど、あんまりダンスとかバレエとかやってるところがなくて、私は体操とかの方が好きだったんだけど、体操の学校とかを探してくれたんだけど、なくて、
うん、
で、なんか、ちょっと離れた、今、その時は兵庫県の宝塚市っていうところに住んでたんですけど、ちょっと離れた池田市っていうところまで行って、バレエの先生がいて、ちょっと面白い先生で、やっぱりちょっとユニークな。そこに通って週2回ぐらい行ったのかな。小4から中3まで行きました。ちょっとなんか、肩苦しいとか思いながら、やっぱり大きな舞台で人前で踊ったりすることが好きだったんですよね、きっと。うん、だから、そういう共通点で、後から考えると舞踏でも大きな舞台が好きだったんで、はい。だけど、まあ、普通考えたら絶対、ちょっと両極にあるようなことをやるっていう感じがしたんですけど、バレエの場合はガチガチの踊りっていうか、まあ、ある程度、振り付けが全部決まっている中で、舞踏っていうものがその振り付けと振り付けの間みたいなの、模索するようなところがあるのでね。やっぱり形ないところを踊ろうと思ったら形から入らないとみたいな。だから結果論的にはバレエをやってよかったなっていうことは思いますね。
舞踏は日本で生まれたダンスです。海外でもそのまま舞踏と呼ばれ、公演などが行われています。
海外で舞踏をやってますって言ったら、舞踏ですかとか言われる人がいて、舞踏栽培、花つは大変ですねとか、なんか、何の話ですかって思ったら、舞踏ですみたいな。で、まあ、ちょっと簡単に説明すると、舞踏っていう名前で初めはあったわけではなく、暗黒舞踏っていうふうに言われてて、土方達美さんっていう方が、まあ、50年代後半、60年代頭から、そういう動きを暗黒舞踏っていうふうに呼び始めて、で、とにかく、いわゆるシュールなダダイズム的なことを、始めたのが、60年代からの真っ盛りで、で、暗黒舞踏っていうのが、まあ、だんだん、今度、海外に行くつれて、舞踏、B-U-T-O-H みたいになって、80年代以降から、いろんなとこにツアー、まあ、70年後半ぐらいからかな、ツアーに行って、アメリカやヨーロッパや、いろんなとこに、いろんな団体が行くようになって、もう逆輸入的に海外での方がメジャーみたいになって、舞踏みたいな感じで、あと、田中泯さんって今俳優ですごく活躍されてますけど、まあ、あの方は舞踏とは言わないんですけど、身体気象学といって。で、まあ、でも、もともとは土方達美さんのところにおられて、やっぱりその泯さんも、やっぱり肉体性を持って、やっぱり俳優としてやられてるから、やっぱりなんか存在感っていうんですかね。やっぱり舞踏っていうものの存在感っていうのを演劇なり、いろんなアートフォームに影響を受けてるんじゃないかなっていうのは、最近特に感じますね。
舞踏の魅力というのは、どういうところでしょうか。
やっぱりその暗黒舞踏って言われてるぐらいだから、暗黒に、まあ怖いんですけど、やっぱりその怖いとか嫌なものとか、ちょっと変な話、汚いものとか普通見ないじゃないですか。でも舞踏はそれを見なさいという、やっぱりすごくこう、人間のこう闇に入るんだみたいな。でもそれ私は闇を見るためには光がいるし、光を見るためには闇がないと光も見えないという。なんかそういう感覚で、両義性を超えたところで舞踏っていうのが、本当はすごく優しい大きな光に包まれたものなんじゃないかなっていう。特にこの世の中がどんどん、ある意味暗い暗黒の世界って言ったら変ですけど、戦争も起きて、いろんなメンタルヘルスの問題が出てくる人がいっぱいいる中で、 なんかもういい、その怖いところに入りましょうみたいなことを、大声で言えるみたいな、なんか私はそれをちょっとギャグみたいにちょっと使って、ユーモアを使うんですけど、もう暗いんだから明るく行こうよみたいな、でもその暗いとこも知りましょうみたいな。あの闇もちゃんと見つめましょうとか、自分にあったトラウマを踊ってみましょうとか、あんまり説明言葉でしなくてもいいんですよって言って。だから舞踏っていうダンスだから、言葉はいらないっていうか、叫んだりしてもいいんだけど、もちろん喋る人もいるんですけど、だからなんかその魅力っていうのはやっぱりその全てを、闇を包む魅力みたいな、うん、私の中では。だから、でもそれは結果的には光を目指していくみたいな、あんまり暗いところにいたいというよりは光を目指して、やっぱり、要は結果的にはヒーリングになるみたいな感じですよね、うん、
その舞踏の名前と存在は知ってるっていう方でもですね、はい、なんかこうおどろおどろしいんじゃないかとか、はい、怖いんじゃないかとかあの舞台に行けないとかっていう方もいると思うんですけれども、必ずしもそうではないということですね。
そうですね、まあ、もちろんクラシックと言われている舞踏、60年代からの舞踏とか70年代の普通の振り付けと比べて、なんていうんですか、こう踊りが 1,2,3,4,5 右足上げて左っていうよりは、この周りの空間が、あの、花粉にまみれてるとこから急に壁に変わるとか、なんかその、そういうすごく抽象的な、あの、振り付けなんですね。あの、要は舞踏譜っていうのが昔あったんですけど、今でも使われてる。要はだから、この空間、手をこう開けるにしても、その手が、あの、闇に包まれてるのか、光に包まれてるかによって、手を上げるだけでも全然変わるじゃないですか。暗い中で手を上げる場合と、明るいとこに向かって手を上げるって、ただ一つ手を上げるという行為に関しても、ものすごいたくさんの表現ができるっていうか。だからダンスってすごく難しく、借りて回転して覚えろとか言うんじゃないんだけど、手を膝のとこから上に上げるだけでも何十通り何百通りのダンスができるっていうのが一つの舞踏の見方なんですね。だからやっぱりちょっと人間性とか、あの精神性とか、あと人生観にもつながるというか。だから私は今舞踏があんまりヒーリングっていうことを目的にはしてないんだけど、すごいヒーリングになると思うんですね。やっぱ癒しというか。だから私自身が舞踏っていうことに、まあ舞踏にはこだわってるんですけど、そんなに舞踏性っていうだけではなく、あの、舞踏というもの、あの、踊りというよりは舞踏のも、舞踏たらしめるもの、まあ舞踏性なんですけど、そういうことを、あの、私は興味を持ってやってて、メルボルンのグループで舞踏アウトっていう、クリエイティブなプラットフォームって呼んでるんですけど、そこにアーティストを集めて舞踏性を探る。だから踊ったことない人も踊る。初めて、あの、何にもダンスもしたことない人が踊る。ビジュアルアーティストが来て踊るとか。でも踊るっていうのが、まあ、ただ音楽に乗ってリズミカルに踊るっていうのではなく、中からあるものを表現する。で、私の場合はちょっと兵庫県の関西の大阪人なんで、ユーモアがすごく大切だなと思うので、明るいユーモアだったり、ブラックユーモア的なことをダンスの中で出したり、そうするとやっぱりみんなも解放されるし、あの、ただ叫ぶっていうのじゃなくて、もう本当に中からの叫ぶとか、あと10分間笑うエクササイズをしたりとか、10分間泣くエクササイズをしたりとか。だからやっぱりこうコアになる体って本当にみんなが毎日持ってるものなんで、そのコアになるものをしっかりこう、あの、見つめて磨くというか、掘り下げるというか、やっぱり磨くことばかり考えて表面ばかりきれいに粉飾される場合も多いんだけど、それバーンと割って中をぐさっとさせて開いて見てみろみたいな、そういうことを怖がらせないようにやるのが私のワークショップだり、私の作品作りです、はい、
日本の茶道を10年近く前に始めた海生まれさん。茶道では修行の過程で守る、破る、離れると3つの段階を踏む守、破、離という考え方があります。海生まれさんの舞踏も日本で学んだことを再現する作業から変わってきたそうです。
まあ、その例えで言うと、守破離の破のブレイクスルーっていうのが、多分90年代の終わりの方に舞踏っていうのをやめて舞踏キャバレーにしようと思って、舞踏キャバレーっていうのを作ったんですね。99年にフリンジフェスティバル、メルボルンフリンジでやったんですけど、そこがやっぱりちょっとある種のブレイクスルーでしたね。で、その時から、脱色キャバレーつって、クロスカルチャーキャバレーっていうのを作り始めて、で、ちょっと掛け言葉なんだけど、自分が持ってる色を抜いて脱色したら何が本当にあるか、カルチャーの本当に下にあるのは何かっていうので、脱色シリーズ、脱色舞踏シリーズ、キャバレーシリーズっていうのを作ったんですね。で、コロナの時にまでに脱色ティーパーティーっていうのを、お茶を入れてやり始めたんだけど、コロナになって、 キャンセルになってしまって、最終的な脱色ティーパーティーは自分のソロになって、まあ、作品名で言うと、埋もれた茶碗っていう、お茶と、あとダンスと、出雲の国っていう人の、インスパレーションを受けて、お茶を掘り下げて、でもまあ、脱色的な精神性を持って、カルチャーの掘り下げみたいなのを作り始めました。それが2022年から。
茶道と舞踏というまた大きく異なるかのように見える2つを組み合わせた海生まれさん。お茶をオーストラリア人の先生から習い、あることに気づいたといいます。
まあ、その先生にお会いできたことによって、やっぱお茶のまたその本質、舞踏もそうなんですけど、本質っていうのが、実は全部通じてるんじゃないかなと思い始めて。舞踏は、まあもちろん型でいろんなところで見えない世界とかをわーってやるようなとこ、暗黒に入っていく感じはあるんですけど、お茶はものすごく型があって、すべて何十通りのも型があって、でもその間にやっぱりズレとか歪みとかを入れるんですよ、必ず。それはめちゃめちゃかっこいいやり方で、計算された歪みだったり、計算させされたズレだったり、なんかもうめちゃめちゃかっこよくて、あとその中で遊びがあるんですよね、お茶の中でもやっぱり見立てって言って、だからお茶もやっぱりすごく堅苦しい、怖い、怖いというか、私は絶対お茶なんか習いたくないとか、茶道部とか見たら、うわ、そんな風に思ってた私が、まさかのまさかでお茶が大好きというか、なんかもう入れば入るほど、もうすごい、底なし沼のように深いものがあるというか、し、まあとにかく私はお茶は素晴らしい生徒じゃないんですけど、毎日、勤勉に毎日お茶を入れるとかじゃないんですけど、たまにやったらもうスコーン、うわ、素晴らしいって思うんですね。でも深くしっかり宇宙があるみたいな、その中の宇宙を目指してやるみたいな、茶とパフォーマンスを融合させていくパフォーマンスを最近作り始めて、2020年からそのソロを作りました、はい、
メルボルンを拠点に活動するダンサーで振付家、舞踏アーティストの海生まれさんでした。海生まれさんが参加するインタラクティブな展示コーヒー&セレンディピティはシドニー西部のバンクスタウンアーツセンターで9月7日まで行われます。詳しくはアーツセンターのウェブサイトなどからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。